北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。ということで、今日は9月30日456回です。北川先生、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
456回ってことですごいですね。
もうなんか400回以外がすごいと思ったけど、あっという間に超えたね。
そう、もう500回もね、また見えてきましたけど、もはやもう、いや、本当ありがたいですね。もう、なんか僕の感想になっちゃいますけど、先生とこの収録だけでも500回近くこうやってね、お話を、
ね、
聞かせていただいてるんで、はい、本当にね、まあこれ聞いてくださってる方、サポーターの皆様にも感謝しかないんですが、今日はですね、瞑想について先生に伺いたいんですけど、こういう方多くないでしょうか。はい、最近ちょっと僕の周りでもね、あの先生のこの瞑想ね、プログラムも含めて実践している方とかからもいろんな声を聞くんですけど、毎日瞑想していて、すがすがしく生活できるんですけども、時折心身の調子が少し悪いってことがあり、そういう場合はどうしたらいいですかという、はいはい、これを多いんじゃないですか、瞑想。
私は個人的なことを言うと、この間、はい、いい瞑想の導入が出てきたんですよね。
うん、あ、そうなんですか。
はい。で、まあ、ある方が、それを聞いてると、今までと全然違う自分の入れる、でその文章を送ってくれたんだけど、また、いつかそれを、はい、
ぜひ、ね、お届けしたいですね。
早川さんに行って、録音して。
また瞑想プログラム第2弾作りますか、じゃあ。
そう、
まあ、番組内で打ち合わせみたいになっちゃいましたけど。
すごいいい瞑想の言葉があるみたいで。
はい。
変な話。その瞑想をやってるとすごくいい、なんかいいっていう、まあ、のはそれが一つなんですけども。
はい、はい、はいはい。
それはこう選ばれしいものではないっていう、僕は意識的に言ってるみたいで、僕も私自身もゾーンに入って喋ったことなんですね。どんなこと言ったか全然覚えてないんですけども、
ゾーンに入ってたから覚えてないんですね、逆に言うと。
はい、録音されてる方がいて、それを聞いてみたの、それがすごくいい。まあ、その中で主要のあれはこう、はい、我々は選ばれしものではないって言いましたね。存在に気づき、大いなるもの存在、光に、光、救い、そういうものがあるということに気づくしものであるという、はい、こうところがあって、だからおごりのない世界で、威張ることなくこう、たくさん持ち続けることなく、なんか分かち合いながら生きていけるんだ、生きていく道を選ぶことができるんだというのは、瞑想の中に入れてるけども、これはとてもすがすがしいとは言ってましたけれども、はい。まあ、それ毎日、何が言いたいかというと、毎日の瞑想というのは、すごくやっぱり、ちょっとでいいか、10分か15分、ちょこっとでいいから、やると、とてもなんか、すがすがしい。
全然違いますね。
なりますね。で、どうしても入れないときは、そういう導入のことをテープを聞いてやるといいよっていうことを、なんか、ちょっと言いたいなと思ったんですね。それと、まあ、ここに今言われたように、心身の調子悪いと感じる、はい、今日私もちょっと体が重たいんですけども、そういう時の対処法っていうのは、私は、なんか、一番いいのは、神社というか、すがすがしい森という、ね、にこうちょっと歩いてみるといいよっていうかね、
気の流れ変わりますよね。
だから、まあ、神社がない人はこう木の多い森という、公園といいますかね、
はいはい、
に行って、もしもこう小さな道、小道を見つけたら小道を歩むといいよっていうね、はい、だからそういう草木と話す、木と話すということをやってみると、なんか調子が悪いときは、そういう人間以外の生き物たちのエネルギーをもらうって言いますかね。わかりますか？人間以外のエネルギー。
はい、以外というのがポイントですね。
そう、人間はね、やっぱ欲があるんですよね、すごく。で、人間以外の生物たちは、与えられたあれを、まあ、最小限の欲でこう生きてる生き物なんですよね。虫にしても蝶々にしても
蜂
にしても必要以上なんか快楽を得ようとか、必要以上排煙しようとかいうのはあんまりなくて、大体その与えられた範囲内でなんか やっていこうっていうことを胸に誓った生物、生き物が周りにいっぱいいるんですよね。人間はやっぱどうしても自分の欲であれ、たくさんのことをやりたいっていうかね、だからちょっと混乱すると思うんですよね。だから時折心が重くなると思うんですね。
なんか人間だと無条件の、人間だともちろんね、まあ、先生のようにこう、なんでしょう、エネルギーとか愛を与えてくださったり、ね、時に、まあ、自分も与えることができるかもしれませんが、先生おっしゃった欲もあったりするから、こう、両方あり得るけど、今先生おっしゃった人間以外のもの、まあ、特に自然とかだとなんか、まあ、先生おっしゃった無条件っていうのがなんかもう根本にあるから、そういうものに触れてると、こっちはなんかもう、すごい深い呼吸ができて気持ちよくなりますよね。なんか見てたり触れるだけで。与えてもらってばっかりな感じですけど。
与えてね。特に花っていうのは素晴らしくて、なんか、愛をいっぱい放ってたら安らぎなさいとか、美しい思いなさいとか、風にそよいでこう手をなんか頭を伏せてなんかニコニコしてるようなところがあって、というのは花というのはそういう愛のエネルギーをいっぱいこう、いろんなものにこう出してるっていうところがあるので、それを感じるとやっぱいいんですよね。だからそういうこの小さな道、植物、雑草でいいからなんか空いてる、道を見つけると静まるよって言いたいんですよね。だから心身の調子悪いときは神社に行きなさいかね。
そうですね。なんか僕もこう毎朝氏神様行ってるんですけど、やっぱそう行くようになってから、なんか本当にその抜ける感じ、まあもともと神社がね結構いい場所で高い場所にあったりするので、すごく本当にすがすがしくなりますよね。
よその国ではそういう神社とかあるんですかね。僕よく知らないんだけど。
でも
神社に相当、
あるんじゃないんですか。今全く同じかは分かりませんけど。
でも、まあ、教会ですよね。日本ほど
近い部分もありますよね。
自然に見せた神社という考え方はないんじゃないですか。
確かに。その宗教とかも絡まずに、神道というか、神様とつながれるとか。
宗教も、ただ、直接神というか、大いなつながってるだけで、そこに作法も何もいらないじゃないですか。神社の森というのは、すごい大きい、
ねねう
ん。ただ、歩くだけでも自由ですね。祈らなくてもいいですもんね。
そうですね。
で足元の砂利を踏むだけでなんかすごく心身が楽になってくる。
確かに先生が今月こうずっとねこの、人生を変える出会いでもサポーターの方にもお話しましたが、やっぱりその 出口入り口が自由、そしていつ帰ってもいい、帰ってきてもいいみたいな、それが神社にあるからあれだけ抜けるんじゃないですかね、行くと。
であれその出口入り口の間の空間がすごく清らかですもんね、こうあれせこれせとか何もないから、で大きな木と植物に満ちてるし、下は砂利って言いますかね、なんかそういう歩きやすいように作ってるから、なんかそういうところっていうのは世界少ないんじゃないですかね、いろんな国でね、みんな何か拝めとか、あれせあれこれせとかいうのがいっぱいあったり、大きな建物はあるけれども、自然に満ちたその光 の, あの緑の小道みたいなとこ作ってるとこ、作ってる国は少ないんじゃないかなと思いますね。
なるほど、緑の小道ってまた先生の新しい言葉ですね。確かに光の小道もそうですけど、本当そうですね。どんなね、まあすごい有名なパワースポットの神社じゃなくてもね、あの皆さんの地域の近く地域にある小さな神社でもやっぱりちょっと違いますよね。
そうですね、だから神社っていう国があるのはすごいいいと思いますね。なんかそうこの国はね、
いや本当に、なんか偶然にも
韓国や朝鮮にあるのかな、まあ、東洋っていう
なんか東アジアありそうなね、まあ、全く同じか分かりませんけど感じはしますけど、まあ、お寺とはまたねちょっと違いますもんね、
神社みたいな国持ってるところないんじゃないですか、お寺とかいろいろ持ちながらでも、そのあんまり宗教性を感じさせないで、
確かにな
んか静寂な、
まあ、自由ですもんね、
自由ですもんね、みんなこう縛りがありますよね、拝めとか、あれせこれせとか、神様それでは、言葉、すがすがしくあるために、妙な小道をっていうかね。
確かまた神社が、まあ、場所にもよると思いますけど、まあ、基本的にちょっとね、高いとこにあると思うんですけど、もう階段、鳥居をくぐって、挨拶して鳥居くぐって階段登っていくところからもうちょっと浄化されてる感じしますよ
そ
ね。
うですね。
そしてまたね、お参り、お礼した後に、そこを下って最後鳥居を出るって、まあ、入り口出口本当に自由ですよね。そこに誰か、なんか係員がいてチケット買ってとかないし。
鳥はほらあれなんですよ、なんていうか、結界なんで
結
す。
界ですよね。
だから、結界を通るといいんですよね。だから、結界のあるところ行けばいいですよね、鳥居とかなら。
確かに。いやー、なんか、最近この特に半年ぐらいちょっと毎朝、もう走、ランニング暑くてダメなんで、神社までウォーキングちょうど15分ぐらいとかなんでしてるんですけど、もう本当不思議なことに、わずかですけど、お賽銭入れて、日頃の感謝を、まあ、お参りしてると、その時に、ふーっと本当にどんなに暑い時でも背中になんか、文字通り涼しい風が吹いてくるような感じがして、やっぱありますよね、絶対、そういう感じって。だから神社っていうのは、先生おっしゃる通り、もうなんか日本の良き、なんか文化の象徴って感じがするから、
象
いつで
徴
もど
です
こで
ね。
も誰でもね、オープンですもんね。
だから、まあ、ね、瞑想、時々心身の調子悪い、瞑想だけでダメなときは、神社に行くといいよ。まあ、そういう、あれ、小さな庵っていうんですかね。
そうですね。
が、どっかあると思うんですよね。そんなところの階段に座ってちょっと過ごすとか、神社にすがすがしい道を見つけて、すがすがしくあるために、すがすがしい道を見つけて。
そうですね。まずちょっと、まあそういう意味で瞑想ってまあいろんな方やると思いますけど、まあ基本的には家でね、まずはやる方多いと思いますね。やっぱり家って、まあ良くも悪くもね、中でやっぱり空気ね、入れ替えしづらいとか入れ替えたとしても、やっぱ外に出た時のスッキリ感ほどね、勝るもの
そうで
ない
す
と思う
ね。
んで、やっぱりそういう意味でもね、で、行くんであればせっかくだったら、まず神社っていうのはいいかもしれないですね。
そうですね。まあ、具体的にね、言うと、その神社がいいと思いますよね。もしくは、それに類したところ、まあ、神社が一番いいのかな。
ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き、リスナーの皆様からの北川先生のご質問を、募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。そして、10月、11月に上級断食月の会の第2回、第3回もそれぞれ10月10日、11月28日から、開催されます。また、一般の断食会、千葉で10月24日、長野で11月14日、それぞれ2泊3日の断食会も開催されますので、こちらもぜひチェックしてみてください。番組では引き続き、番組を、支援してくださるサポーターの方も、募集しております。9月にね、一度、公開収録を、開催しました。まあ、一般の方も参加できますが、サポーターの方は半額で、参加できるという形で一回開催させていただきました。またこの、放送流れる頃にはね、その次の回も、実施しているかもしれませんので、まあ、そういう意味でもね、ぜひサポーターになっていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで、北川先生、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。